皆さん、おはようございます。一度やってみたかったんですが、願いが叶いました。昔、40年前くらいですかね、アメリカの教会で礼拝に出た時に、牧師がメッセージを始める前に、会堂に来た皆さん、おはようございます、ようこそ。そしてラジオで聞いている皆さん、おはようございます、ご視聴ありがとうございますって言ったんですけど、YouTube で、配信を受けている方、視聴されている方もおはようございます。聖書の最初の書である創世記12章から25章までに、信仰の人アブラハムの生涯が記されています。アブラハムの信仰の旅は、神の招き、この証明に応答することから始まります。その招き、証明とは、生まれ育った父母の家を離れて、神が示す新しい地へ行くならば、大いなる国民となり、神より祝福されるという約束でした。アブラハムはこの約束を信じ、神の招き、証明に従いました。生まれ故郷のハランを出発したのは、アブラハムが75歳の時であったと聖書は記しています。現代に当てはめるならば、この現代の日本に当てはめるならば、後期高齢者になってから波乱万丈のアブラハムの人生が始まりました。創世記25章では、なんとアブラハムは175歳という長寿を全うしています。神からのこの証明を十分に果たした晩年は、平安で幸せであったと聖書は記しています。これから老後の人生を思い描く、第二礼拝とまだ思い描かなきゃいけません。私は今思い描き始めています。老後の生活をですね、思い描くときに、なんと理想的な最後ではないか、人生の終わり方だと思わせる箇所です。始めよければ終わりよしと言われています。神の約束を信じて、神の証明に応えることから始め、100年の信仰の旅路を全うしたアブラハムは、信仰の偉大な父として、新約聖書の記者たちによって称賛されています。そのようなアブラハムの人生における最大の危機として記録されているのが、最愛の一人息子イサクを神の命令により全焼の生贄として捧げなくてはならなくなったという物語です。どのようにアブラハムはこの最大の危機に対応したのか、なぜ神はこのような試練をアブラハムにお与えになったのか、創世記22章を通してご一緒に考えていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く、憐れみ深い、愛する天の父なる神様、あなたの名前を褒めたたえます。今朝、あなたが私たち一人一人を自宅における家庭礼拝へ、またこの教会堂における礼拝へ招いてくださった言葉へ感謝いたします。主よ、どうぞ今朝もあなたがそれぞれに必要な御言葉の糧を、霊的な糧を与えてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、そしてあなたの癒しの言葉を、救いの言葉を、どうぞ今朝もそれぞれの必要に合わせて、あなたが聖書の言葉を通して一人一人に語りかけてください。願わくば助け主、聖霊の働きがそれぞれの心のうちに自由にありますように。どうぞ今朝語られた御言葉を、あなたの御言葉の真実を一人一人が心に留めて帰ることができますように。今週のそれぞれの一週間の生活の中にあって、あなたの御言葉の約束に信じ従って歩むことができるように助けてください。またこの語る者もどうぞ あなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるように、あなたの知恵と力を与えてください。今朝のメッセージの時をあなたにおいだねし、感謝して、私たちの主、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方は、創世記22章をお開きください。アブラハム最大の危機はどのようにして起こったんでしょうか。もう一度22章の1節2節をお読みします。これらの出来事の後、神がアブラハムを試練に遭わせられた。神が彼にアブラハムよと呼びかけられると、彼は、はい、ここにおりますと答えた。神は仰せられた。あなたの子、あなたが愛している一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。そして私があなたに告げる一つの山の上で、彼を全焼の捧げ物として捧げなさい。これらの出来事の後と22章の一節は始まっています。直近の出来事を振り返るために21章を見ていきたいと思います。まず21章の一節から五節には、神がアブラハムとその妻、さらに約束された息子イサクが誕生しました。その時アブラハムは100歳でした。神が最初にアブラハムの子孫への祝福を約束されてから、なんと25年も過ぎていました。四半世紀が過ぎてしまっていました。このことは現代の私たちにとっても驚きですが、当時の古代の人々にとっても驚くべきことでした。続く21章の8節から21節では、神の約束を待ちきれずに、サラのしもべハガルによって生まれたアブラハムの子イシュマエル、つまりイサクにとっては異母兄弟にあたる兄弟が、この母親のハガルと共にベールシェバのアラノに追い出されてしまいます。このことはアブラハムにとってはつらいことでした。このことを通して、イサクがアブラハムとサラから生まれた一人子として、老夫婦のもとに残りました。老夫婦に奇跡的に与えられた後継ぎイサクの誕生と、アブラハムの繁栄を目の当たりにした近隣の異邦人のアビメレク王とその部下の将軍は、あなたが何をしても神はあなたと共におられますと、アブラハムの繁栄が神の祝福のもとになされていることを証言しています。誰が見ても神からのたくさんの祝福を受けていたアブラハムですが、イサクの誕生は彼にとって最も大きな喜びだったと思います。そして21章の後半27節から32節で、アブラハムはアビメレク王と契約を結びます。アブラハムのこの家族にとって、また家畜にとって大切な井戸の水のことで、アビメレク王のしもべたちともうこれ以上争う心配がなくなり、21章はアブラハムの人生における絶頂期だったと言えるかもしれません。すべてのことがうまくいっている、祝福されている、満足している、そういう21章までの出来事でした。跡取りの問題も解決した、イサクが与えられた、井戸の水のことでも争う必要はない、そして何よりも安心して暮らせる。これらの出来事の後、神はアブラハムを最大の試練に遭わせられました。突然不幸に見舞われたのではなくて、神によって想定外の試練が もたらされたものです。それは神の証明に応えて、信仰の旅に出たアブラハムの人生において、主権者が誰であるのかを確認させる厳しいテスト、試練でした。それではアブラハムはどのように神がもたらしたこの危機に対応したんでしょうか。続く22章の3節から10節をお読みします。3節。アブラハムは自分に生まれた子、サラが自分に産んだ子をイサクと名付けた。そしてアブラハムは神が命じられた通り、生後8日になった自分の子をイサクに割礼を施した。アブラハムはその子、イサクが彼に生まれた時、100歳であった。サラは言った。神は私、ごめんなさい、21章読んでましたね。22章3節。翌朝早くアブラハムはロバに鞍をつけ、二人の若い者と一緒に息子イサクを連れて行った。アブラハムは全焼の捧げ物のための焚き木を割った。こうして彼は神がお告げになった場所へ向かって行った。3日目にアブラハムが目を上げると、遠くの方にその場所が見えた。それでアブラハムは若い者たちに、お前たちはロバと一緒にここに残っていなさい。私と息子はあそこに行き、礼拝をしてお前たちのところに戻ってくると言った。アブラハムは全焼の捧げ物のための焚き木を取り、それを息子イサクに背負わせ、火と刃物を手に取った。二人は一緒に進んでいった。イサクは父アブラハムに話しかけていった。お父さん、彼は、なんだ我が子よ、と答えた。イサクは尋ねた。火と焚き木はありますが、全焼の捧げ物にする羊はどこにいるのですか。アブラハムは答えた。我が子よ、神ご自身が全焼の捧げ物の羊を備えてくださるのだ。こうして二人は一緒に進んでいった。神がアブラハムにお告げになった場所に彼らが着いたとき、アブラハムはそこに祭壇を築いて焚き木を並べた。そして息子イサクを縛り、彼を祭壇の上の焚き木の上に乗せた。アブラハムは手を伸ばして刃物を取り、息子をほふろうとした。アブラハムは自分の人生の主である神に対して常に従順でした。神が約束通り与えてくださった一人子イサクを、神が命じられた通りに全焼の生贄として捧げるためにすぐに行動に移しました。翌朝、モリアの地にある山へと向かいました。理不尽な要求に思える神からの命令でも、アブラハムはすぐに従って行動を起こしました。なぜモリアにある山まで、今の道のりにして約72キロの道のりを、徒歩で3日間もかかる旅に出なくならなくてはなったんでしょうか。息子のイサクにはその理由、詳細が伝えられていなかったようです。けれども父が用意していた荷物を見て、全焼の生贄を捧げるために神を礼拝するための旅であったことは、ユダヤ人の家庭で育ったイサクには理解できました。全焼の生贄を捧げるための焚き木を据えるまでにイサクは成長していました。イサクは単純な質問を父アブラハムに問いかけます。アブラハムの息子に対する応答は、曖昧な答えとも受け取れますが、神がイサクの代わりに備えてくださるであろう羊のことを期待していたのかもしれません。創世記12章では、神の証明に従って、住み慣れた安全な故郷、ハランを出発したアブラハムは、この新しい地を目指す中にあって、荒野の中でどのような危険や困難が待ち構えているのかわからないのにもかかわらず、リスクを 覚悟でただ神の約束を信じて出かけていきました。同様に人生最大の危機が訪れてもアブラハムはただ神の命令に応えて聞き従って与えられた祝福の約束を信じて彼の人生の主権者であり信仰の旅路をここまで導いてくださった神に全てを委ねていました。アブラハムが刃物を手に取りイサクをほふろうとした瞬間神への全く信頼が明らかになりそこに神の介入が起こりました。続く22章11節から14節を読みします。その時主の使いが天から彼に呼びかけられた。アブラハム、アブラハム。彼は答えた。はい、ここにおります。御使いは言われた。その子に手を下してはならない。その子に何もしてはならない。今私はあなたが神を恐れていることがよくわかった。あなたは自分の子、自分の一人子さえ惜しむことがなかった。アブラハムが目を上げてみると、見よ、一匹のお羊が角を藪に引っ掛けていた。アブラハムは行ってそのお羊を取り、それを自分の息子の代わりに全焼の捧げ物として捧げた。アブラハムはその場所の名をアドナイ・イルエと呼んだ。今日も主の山には備えがあると言われている。神によってもたらされた最大の危機は、アブラハムが最愛の一人子イサクを惜しむこともなく、主権者である神に信頼して明け渡したことにより、さらなる神の祝福へと変えられました。神がイサクの身代わりとして備えられたのは一匹のお羊でした。新約聖書のコリント人の手紙第1の10章の13節では、真実な神がどのようにして危機回避のために介入してくださるか、大切な教訓として記されています。ですから、創世記22章14節で、アブラハムは最大の危機を回避できた理由が自分の力や知恵によるものではないとし、イサクの身代わりとしてお羊を備えてくださった、用意してくださった神の技を記念しています。アドナイ・イルエ、英語ではジョホーバ・ジャイラと言います。この言葉は、主の山に備えがある、今でも言われている通り、という説明にもあるように、備えてくださると一般的に知られています。イルエ・ジャイラという言語は、見る、心に留めるを意味する動詞の未来形が用いられています。ですから、備えてくださる主とは、主はいつでも私たちのことをご覧になっている、心に留めてくださっている方であるということです。いつもアブラハムと共におられ、その人生のすべてをご覧になっておられた神は、ご自身によってもたらされた最大の危機にあっても、アブラハムが変わらず惜しみない神への忠誠、この献身を表したことで、脱出の道を備えてくださいました。最後にまとめていきます。聖書には、創世記から新約聖書の最後の黙示録に至るまで神の一つの物語が記されています。一貫して同じテーマが流れています。人間の罪により堕落したこの世界を回復する神の物語が聖書の物語です。神の物語です。アブラハム最大の危機のこの創世記22章の物語も偉大な神による人類救済というテーマの中で私たちは受け止め読んでいかなくてはなりません。 アブラハムに最愛の一人子を捧げるようにという大きな試練を与えられた神ご自身が、愛するこの世を救い、堕落した世界をあがなうために、最愛の一人子、御子イエスを、世の罪を取り除く神の子羊として備え与えてくださいました。そして私たちを救うための罪の身代わりとして、主イエスを与えてくださいました。聖書の様々な物語を私たちが読むときに、偉大な神の救いのテーマをいつも忘れないように心に留めていたいと思います。今朝の新約聖書の朗読箇所であるローマ書の4章24節にもあるように、私たちのために十字架で死んでくださり、そして3日後に蘇った主イエスの恵みの技を心に留めていきたいと思います。2番目に個人的な応用として、私たちは握りしめている、何かを握りしめている手を開く必要があるということです。アブラハムの100年に及ぶ信仰の旅路の中で、その絶頂期に神は最大の危機をお与えになりましたと同時に、その危機を回避する備えや脱出の道も備えてくださっていました。このように、いつも私たちをご覧になられ、顧み、私たち一人一人のことを愛し、心に留めておられる神は、私たちからの応答、神への信頼を求めておられます。神以外のものを第一に求め、優先して大切にしているとき、私たちはそのしっかりと握りしめているものを完全に神へ明け渡す信仰が期待されています。今、皆さんの手の中で、心の中で一番関心があること、一番大切にしていること、優先していることは何でしょうか。アブラハムが偉大な信仰の父と呼ばれ、満ち足りた万年を過ごすことができたのは、神の祝福の約束を最初から最後まで確信し、すべてを神に明け渡し、神に信頼し続けたからです。現在のこの危機的な状況にあって、私たちは何を明け渡すことが求めているんでしょうか。何を明け渡すことが神から求められているんでしょうか。そのことを今週考えていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く、憐れみ深い、愛する天の父なる神様、あなたの名前を褒めたたえます。今朝の創世記22章からの御言葉を感謝いたします。あなたが私たち一人一人を神の国の民として招き、導いてくださっていることを覚え、感謝いたします。どうか私たち一人一人が信仰を持ってあなたの招き、あなたの召命に応えることができるように助けてください。日々あなたの声に聞き従い、あなたを愛し、あなたに信頼して歩むことができるように助けてください。あなたを第一に優先していくことができますように。あなたを第一に優先することができない妨げがあれば、何か他のものに心を捉えられている、または手にしっかりと握りしめている、自分自身のこだわりがあるならば、主権者であるあなたを信頼し、あなたの前にへり下り、すべてを明け渡すことができるようにどうぞ助けてください。手に握りしめているものを、またあなたに明け渡すことを通してどうぞ平安を与えてください。今朝の街道礼拝に、またオンライン礼拝に集われているお一人お一人の上に、あなたの祝福と平安がありますように。 今週のそれぞれの歩みをあなたが助け導いてください。感謝して私たちの主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。